私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の夢に豊かにありますように。アーメン。私たちの神様が私たちに対して毎日どのように働いているか、その経緯は私たちには本当はよく分かりません。私たちはあのことは失敗したとか、あの方の悩みを解決できなかった、そういうふうに思っていても、しかしどんなに人が失敗したと思っていても、実は神様の御心はそこに働いているということもあるのです。私たちは毎日毎日神様が私たちに働きかけてくださっている、しかしそのことに気がつかないでいる、そのことが私たちにとってどんなに残念なことかと思うのです。もし神様が私たちに今もこのように働きかけている、そのことを覚えたとき、私たちはやっぱり感謝するという人生を送れるのではないかなと思うのです。まだ牧師になって10年ぐらいの時だったでしょうか。その時はまだ徳山教会というところにいました。で、徳山教会で牧師室にいましたら、全くお会いしたことのない方が教会に来られました。ご婦人の方でした。で、その方は今日私は献金を持ってやってまいりましたと、そういうふうにおっしゃったのです。で、私は全然記憶のない方だったので、何か他の人との、関係がありますかって言っても何にも関係がない。で、よく話を聞いてみると、実は私は2年ぐらい前に電話で悩みを聞いていただいたものですと、あの時はどうもありがとうございました。全くそのことをすっかり忘れていまして、思い出すこともできないですね。何を相談されたかも分かりません。しかしその方はその電話で本当に悩みを聞いていて嬉しかった、そこで自分は立ち直ったから教会にお礼をと思って献金を持ってまいりました、そういうふうに神様が働かれたんだなと思います。その出来事に出会ってから、私たちは自分自身がやっていることのように思っても、しかし本当は後ろで神様が私たちを通して働かれていることがたくさんある、そのことに気づいていきたいなと思ったのです。教会には1週間のうちに何人もの方々が電話をかけてこられます。いつも電話がかかってくると、やっぱりすぐ答えてしまおうとするんですが、しかしちょっと呼吸をして、神様が私に語ることを教えてください、そう祈りながら電話に出ることにしています。もしそういうふうに祈らずに電話に出たら、もう決まって喋れすぎるんですよね。多分ですね、神様はですね、よく聞きなさいと言われているところが喋りすぎてしまう。そうではなくして、一言お祈りをしてその電話に出ると、やっぱり聞くことができるんだなと思います。しかし答えられないものや受け止められないものもたくさんあります。そういう電話を受けるとですね、じゃあどうするかというと、もう祈らずにはおれません。私にはこれを受け止めることができませんが、神様この人の傍らに今日いてください、それで十分だと思います。私たち人間には何もできないかもしれない、でも神様はきっと働いてきてくださると信じている。きっと私たちがしなければいけないのは、その人の痛み苦しみ、それを気づく、そのことに無関心ではなく、そして無視しない、無視しない限りに私たちにできる祈りということをする、それが大切ではないかなと思うのです。大切なことは、神様が働いておられるってことに気づくことです。どんな形で働けるか私たちに分かりません。そこには共におられる神様は必ず共にいてくださると信じて、そして祈って、そういう苦しみや痛みを持つ人と関わっていくこと、それを神様は求めておられるというふうに思います。今日の聖書を見ていますと、この例え話、これは今日は例え話ですが、本当によくわかる例え話だし、よく理解もできます。生前に恵みを独り占めしたものと、生前は恵まれなかったものが神様の国、黄泉に行って逆転するという話です。なぜこの話がわかりやすいかというと、 実は日本の民間説話にもたくさん同じ話があるんですよね。この世で裕福に暮らした者があの世では安泰になる。多分そのような民間説話は、だからこの世できちっと生きていきなさいよということを言いたいのでしょう。ここで黄泉に下った金持ちに向かってアブラハムは言います。私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方へ来ることもできない。これはとっても不思議な言葉だなと思います。なぜアブラハムは私たちの間には大きな淵があるというふうに言う。イエス様はアブラハムの口を通してどうしてそういうふうに言われたのか。そう思うと、先ほどの絵を思い出していただくと、金持ちとラザロは生前はすぐ近くにいたのだということです。そこには越えられない淵などなかった。ちょっと声をかければ届くところにラザロはいた。金持ちはいつも門前でラザロの姿を見かけていたに違いない。そこには距離もなかった。ところがそれがいつの間にか大きな淵ができてしまった。その淵は決して越えられないものになったとアブラハムが言うのです。この近くにいたラザロが越えられないものとなってあの世で再会する、一体どういうことなんだろうと思うのです。果たしてこの金持ちは生前にことさらラザロを無視していたのか。多分自分ではそういう自覚はなかったかもしれません。ところがいつの間にかほんの少しの無関心が見えない溝となっていったのでしょう。無視もしてたかもしれない、無関心であったかもしれない。やがて越えることのできない淵を作ってしまう。そのように考えていくと、現代の日本にいる私たちは金持ちに代表されるかもしれないなというふうに思います。家族に対しても友達に対しても隣人に対しても無関心となってはいないか。この無関心という社会現象、それがいじめであるとか登校拒否とか自殺とか、そういうことへと発展していってんじゃないだろうか。日本の社会においてなぜこのようなことがこんなに多い。それは私はきっと金持ちに代表される無関心、無視というものに問題があるのではないかなと思うのです。金持ちの最大の欠点は何だったかというと、実は門前のラザロのもとに神様は共におられたということに気づかなかったことだというふうに思います。無関心ではなく、そのことに気づかなかったのです。もしも金持ちがイエス様が共にラザロと共にいる、そう知っていたなら、多分無視や無関心はできなかったでしょう。そのことに気がつかなかった。自分の方に神様がいると思っていたのかもしれません。しかし同じようにラザロと共にいるのだということにも気がつかなかったというのが最大の欠点ということでしょう。そこに気がつかないんだったら、モーセや預言者がいても気づくことはありえないとイエス様はおっしゃるのです。キリスト教の世界の中でも読んではいけない本とかですね、見てはいけない映画っていうのがあるのをご存知でしょうか。プロテスタントはないんですけど、カトリック教会にはあるんですよね。昔はですね、多分それは解けたと思うんですけど、遠藤周作の沈黙は禁書になっていましたもんね。読んではいけない本ですね。私なぜかと思うんですけど、いけないんですよね。いけないんですよ。で、そういう本とかですね、映画っていうのはたくさんあるんですね。で、その中の一つにですね、ラストテンプテーションっていう映画があります。日本語ではですね、イエス・キリスト最後の誘惑という映画です。私見たんですけど、非常に素晴らしい映画だと思うんですよね。十字架にかけられたイエス様の物語なんですけど、物語というかイエス様が十字架にかかったうちに、最後にさまざまなものがやってきて誘惑するんですよね。一つは、お前は降りて、神の子なら降りてこいっていうのも一つの誘惑です。また、おいしいもの、腹減ったならおいしいものあげようとかですね。悪魔が誘惑したものがもう一回繰り返されるんですね。で、カトリック教会がなんで怒ってたかっていうと、その中の一つの誘惑なんですよね。 それはイエス・キリストが女性と交わるというそのシーンが出てくるんですね。これがかなり逆鱗に触れたんですね。でも多分、その誘惑を退けて十字架で、その救いを完成されるっていう映画なんですけど、たったそれだけでですね、この映画は見てはいけないっていう映画になっていた。でも私たちが見るに全ての誘惑に打ち勝って、なおかつ私たちの救いのために十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストっていうのがより深く分かる映画だなと思って、私はその映画を見てたんですね。で、その映画の中でですね、映画には出てきませんが、実はこれは原作がありまして、原作はイエス様の生涯にもなっているんですね。で、実は今日のこのラザロとこの大金持ちの話がすごくに出てくるんですね。で、イエス様はファリサイ派や律法学者に対してこの話をされたんですね。同じことが書いてあるんですね。で、小説はそこからですね、多分これが作者のですね、いろいろな思いがあると思うんですけど、その律法学者やファリサイ人はその話を聞いて怒ってどっか行ってしまうんですね。残るのはですね、十二使徒ですね。そしてイエス様はその残った十二使徒の一人、多分フィリポですね。聖書にはそんなこと書いてありませんけど、フィリポに惹かれるんですよね。で、なんて惹かれるかっていうと、あなたがラザロだったらどうするかねって聞いたっていうところで小説が始まるんですね。そんな話ないんです。あなたがこのアブラハムといるラザロだったらどうしたいと思うか。私たちはそういうふうに考えたことないんですね。大金持ちとラザロですね、多分私たちはですね、大金持ちじゃないなと思いながらこの聖書を読むだけでしょう。しかしそれが自分がラザロだ、ラザロの方だとも思えないけども、でもラザロの方にいるだろうなと思いながら読みます。で、そこで終わってしまう。でもイエス様は、じゃああなたがラザロだったらどうするかということを聞かれた時に、私たちはどう答えるだろう。小説ではこういうふうになっています。イエス様、私がもしラザロであったならば、コップ一杯の水を持って、この越えない淵であっても、そこを通って、いかようにしてでも、あの大金持ちのところに行き、その舌を冷やさせたいと思います。と答えるんですね。というですね、越えられない。でも、あえてそれを越えてまでもそこに行きたいと思います。とフィリポは答えた。どういうことなんだろうと思いながらその小説を読んだんですね。そしてイエス様はですね、聞くんですね。フィリポよ、なぜお前はそういうふうに思うのか。するとですね、フィリポは答えるんですね。私も食卓から落ちるパンくずをいただきましたから。で、ちょうど今日 よく読んでみると、このラザロの話にもですね、食卓から落ちる食べ物って話が書いてあるんですよね。あれもイエス様がきっと何かを言わんがためだったんでしょう。私も本当は救われるべき人間じゃなかったけれども、あなたの食卓から落ちるパンくずをいただいたんだ。だとすると、あの大金持ちもきっとあなたの食卓から落ちるパンくずをいただけるに違いない。だから私は越えられない淵があってもそこに行きたいと思います。そうするとですね、イエス様がですね、フィリポによく言ったフィリポ。っていうんですね。そしてその次の言葉でその小説の部分は終わるんですけど、フィリポよ、あなたは神の国から遠くないって終わるんですね。よく言ったフィリポ、お前は神の国に入れるよじゃないんですよね。あなたは神の国から遠くない。行きたいじゃダメなんでしょうね。行きたいじゃダメなんでしょう。行きますというその言葉をイエス・キリストは待っていたのかもしれないなと思いながらその小説を読んでたんですね。翻ってじゃあ私たちはどうだろう。私たちはラザロだったらどうだろう。もし大金持ちが火の中で苦しみ苛まれている姿を見て何もしないんだったら、同じように無関心であり無視する、そういう立場にはならないんだろうかな。そう私はこの話を読みながら思ったのです。もしそうであるならば、あの大金持ちと同じことになってしまう。イエス様が本当に求めておられるのはそういうことではないだろう。痛み苦しみに対して無視や無関心ではありえない。 それは私たちの痛み苦しみにイエス様が無関心ではない、無視されておられないから、私たちも同じようにそのように生きていくのだということを教えておられるのではないかなと思います。私たちはどれだけ人の悲しみや苦しみと共にいることができるだろうか、本当にそう思います。むしろそのことに目を向けることが本当にできるんだろうか。ここに目を向けるというのは本当につらいことだし、苦しいことだし、自分を引き裂かなきゃいけないような、それぐらいの傷を負うかもしれない。でもそれでもあえてイエス・キリストはそうであってもあなたはそのもとに行きなさい、そうおっしゃるのではないかなというふうに思うのです。イエス・キリストは十字架の上で私たちの痛みや苦しみと共におられるのです。それがイエス・キリストが私たちに与えてくださる救いです。私たちも同じように人の苦しみ痛みを担うのであれば、イエス様の十字架に従う、この道しかないかもしれません。イエス様は私たちに十字架を通して救いを与えてくださった、その愛があるのであれば、私たちはこの生きている間に痛み苦しむ人たちと共に歩む、そのような生活を送っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様が私たちの痛み苦しみに対して無関心ではあらず、無視をされずに共にいてくださることを感謝し、私たちも隣人に対して同じように心を向けていくことができるように導いてください。今日は午後から石巻から送られてきたホタテを皆さんで食べます。まだ東北では痛み苦しみ悩んでいる人たちがたくさんおられます。どうか東北熊本にあってもその人たちと寄り添うことができるように、またその痛み苦しみを私たちが祈りを持って支えていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。